皆さんおはようございます。くもに座あーはやぴーです。今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。私ははやぴーと言います。で今栃木県で自分 の、 カフェ朝だけ朝7時からオープンする木金土日だけのお店をやっているのと、あと、コーチングをツールとして、その人の可能性とかその人がやりたいことをこう実現に向けてこうサポートするコーチとして、活動しています。で、今日のエピソードで何を話そうかなと思ったんですけど、今回は私の受講生で私がサポートしている子がクライアントを、こうゲットっていうかね、ゲットっていう言い方も好きじゃないんですけど、こうサポートする人とこう出会うことができて、ですごく嬉しかったんですよね。で、私はずっとその子のサポートをしていて、で、間もなく1年ぐらいになるかな。で、そうサポートしています。で、それで、ずっとコーチとしてこう活動したいと思いながらも、でもその子のパッションっていうのがすごくいろんなことにパッションを持っていて、私はそれがすごく素敵だなって思うんですよね。で、その子のパッションっていうのが、まずは自分自身がこうバンギャっていう、そこに本当に自分がこうワクワクする、で自分が心からそのなんだろう、バンギャっていうか、そういうね、バンドとかそういうのに対して、ね、自分が好きなアーティストもいるし、なんかそういうことに対してもパッションを持っていること、とあとはなんだろう、サステナブルとかこうロスを出さないとかっていうことにも興味があるので、なんかそういう量り売りのお店でショップで働いていて、で私のサポートを受け始めた時になんか自分のお店をやりたいっていう話をしていて、その量り売りをもっともっと広めたいっていうふうに自分の思いがあったので、なんかそれを移動販売っていう形でやるチャンスをゲットして、でそのコーチングを始めた時にその量り売りの移動販売っていうのも自分一人でやるっていうのをやっていました。でそれをして、でそれでもちろんコーチっていう活動もなんかこう自分の中でのやっぱりこの自分自身が変わってきてるし、自分自身の変化とかそういうので人をサポートしたいっていう思いもあったから、それもこうコツコツこう頑張ってやっていたんですよね。でこうやってなんかこういろんなことに対してパッションがあるっていうことで、なんかこうまずはそのなんか自分がいろんなことが好きでこうやりたいことがあるって思った時に、まず考えるのがなんかどれに絞ったらいいかわからないっていう壁があるんじゃないかなと思うんですよね。で私は逆に、私もそうだったんですよね。でも私は諦められなかったんですよ。なんかお菓子作るのも好きだし、料理も好きだし、でこうやって人と関わることもすごく好きだから、なんか自分のお店を持ちたいっていう思いもあったけど、コーチングっていうそのなんだろう、人をサポートする、でその人のこう考え方とか、私自身が本当になんだろう、別に特別な人間じゃなかったし、なんか逆にこう学歴もないし、なんかそのお菓子に対してはこう経験がないし、なんかこうできることがない、だからずっと経験とかもそういうものがある人が成功できるものだみたいな感じで考えてたから、どっかそういう人たちと比べてやっぱり自分はまだ何か足りない、まだ何か足りないっていう状態でずっといたんですけど、今はそれを自分自身も乗り越えたし、それっていうのはただなんかこう何か外側にその資格とかそういうものをこう与えたわけではなくて、私はそれをずっと求めて、なんかそういう資格とかこうなんかこう経験とかがないといけないと思ってたけど、結局そういうものがあっても自分に自信がつかなかったから、結局そこじゃないところに目を向けたんですよね。でそこじゃないところっていうのは自分自身の考え方だったりとか、そういうなんか思い込みの癖みたいなところをどんどんこう取り除いていったから、なんかこうそういういわゆるなんか普通はとか、なんか当たり前とか、なんかこう自分の中でこう固定概念として入っていること、価値観、周りの社会の価値観だったとかっていうところではない考え方とかっていうのをなんかこう自分と向き合うことでこう取り除いて、で今の結果があるっていう私の本当に過程があるので、それをすれば本当にどんな人でも変われるっていうふうに私は信じていて、そう何かこう一つに絞らなきゃいけないんじゃないかって思ったけど、私は諦められなくて、でそれで 結局今は全部やってるようになるんですけど、そう、でもその全部やりたいって思いを持つ中でも、やっぱりその人によってはなんかその力とかパワーが分散してしまうから、やっぱり一つに絞った方がいいっていう人もいるし、でも私のコーチはそれが早ピンなんだからそれでいいっていう風に言ってくれたんですよね。で、私はそれを信じたんです。もう一回ブレたけどね一回やっぱりこうやってなんかこう結果が出ないとか、なんかそういうことにフォーカスすると、やっぱりあ、やっぱりこう、うん、絞った方がいいのかなとかっていう風に思うんですけど、でも私は逆にその一つに絞ったら私じゃなくなるなっていう風に思うんですよ。で、今もそう本当に思っていて、じゃあこれでなんかこう忙しくないとは言わない、なんか楽ではないっていうか、でも私は心からハッピーでそれができていることが今すごく幸せなんですけど、でもなんかこれをじゃあなんかみんなできるかって言ったら分かんない、それは分かんないけど、でも私はこのなんだろう、自分でこうスケジューリングしてっていうか、自分ができる範囲の中で全部をやっているので、だから可能なんですよね。だから何だって可能だから。で、その受講生のことも見ていても、やっぱりそれを自分でこう組み立てる、自分でコントロールするっていうことがすごく大切で、その子もじゃあ最初はやっぱり量り売りの仕事を始めて、こうなんだろう、自分でこう移動販売を始めるって言った時に、やっぱりそっちにこう比重が重くなって、じゃあコーチングの、ね、比重がこうちょっとまだそこに時間がかけれないっていう時間もあったけど、でもその子はちゃんとこうなんか発信は続けていたし、その諦めてるわけではなくて、こう継続を常にしてたんですよね。で、それがなんかこう、もしかしたらその周りと比べたらね、こう周りと比べてしまったら結局、あ、私はそ、なんだろう、そこまでできてないって思うのかもしれないけど、でも私はそれは別にどうでもよくて、なんか自分がそうやって継続できていればいいし、とかしてたので、全然それでいい。そう。でもじゃあこっちがちょっと落ち着いてきた、自分が慣れてきたとかって言った時に、じゃあこっちのコーチングとかにじゃあ力を注ごうっていう風に、なんか自分の中でのバランスを取っていけば、本当に自分がやりたいことなんだってこう可能なんですよね。でもじゃあその中でじゃあ何が必要かって言ったら、自分でコントロールすることなんですよね。自分がやっぱ軸となって自分自身で決めていくっていうこの力がすごく必要で、この今めちゃめちゃこう比べることのできるこの社会の中で、私たちってなんか正直こう自分でこう選んだりとか、自分でこう決断をしていくっていう、まあ、癖とかこう練習をしてきていないなって思っていて、まあ、ある程度のなんかなんとなくの私たちってレールがあるから、こう言ったらこう行くんだろうなみたいなのが決まっていたり、逆にあなたの学歴だったらここの学校ですよ、この大学ですよ、わかんないけど、この職場ですよなのかわかんないけど、なんか自分でそのなんか自分自身でもその能力をなんかこう低くしてるっていうか、自分で、あ、これだからこうみたいな風になんか思って、なんかいける無難なチャンスしか掴んでこない人の方が多いんじゃないかなって。なぜなら、まあ、失敗も怖いし、なんか周りを見て、ま、道を進むっていうことの方が多いし、まあ、楽で、他の人の意見を聞いてなんか自分のこう道を選ぶっていうのも多いかなって思うんですよね。その親がこうだからとか、親がこういうふうに言うからとか、親がこうした方がいいって言うからとかっていうふうに、まあ、他人の意見を聞いて、まあ、決める方が、まあ、楽っちゃ楽だけど、やっぱりそれでじゃあ自分が本当になんか幸せかって言ったら分かんない。そうで、なんかこうで、なんだろう、周りがこうしてるからこうしなきゃいけないとか、周りがこうやってね、それもビジネスでもやっぱその比較をずっとし続けると、じゃあ何が起きるかって言ったら、結局自分には足りないとか、なんかこうもう本当に焦りだったりとか不安だったりとか、ね、こうしなきゃいけないとか、なんかこう自分自身が本来なんか逆にこう向き合うべきところではないところに、なんかこう焦りとか不安とかっていうのを感じてしまう かなと思っていて、でもそこじゃないんですよね。だから私のビジネスだったりとか、なんかそういう自分がこうどうなりたいかっていうのを自分自身で決めて、でそれで自分でその自分の道を決めていくから、なんかその自分でビジネスをしていくっていう中で、こう競争じゃなくて、やっぱり自分自身が本当にしっかりとなんかこう自分を持つというか、自分が CEO、 私のなんかもう本当に大きななんかコンセプトというか、で自分が CEO だから、だから自分の人生は自分で決めれるし、自分の道っていうのは決めていくべきなんですよね。そうだから自分はこういう人で、こういうふうなことがしたいっていうふうに思ってるのに、で周りの人の声を聞いて、ね、あのとか周りを見ていて、ね、なんかこうしなきゃいけないっていうそのマインドが、私たちはクリエイトされているから、もう本当にいいものを見ているし、無意識にそういうふうに思ってるから、じゃあ何か始めたいって思った時に、あでも自分はこうなってないから始められないって思うのは、やっぱりその人たちとか、なんかもうすでに見てるものをと自分今の自分を比べているから、なんかそこで始めることができない、で始めることができないから、じゃあ結局何が起きるかって言ったら、何も成長しないし、何も前に進んでいない状態で、それで結局自分には何もできないとか、自分が継続できないとか、自分がこういけないんだっていう風なマインドで、結局それのループですよね。結局何も変わんないから、で結局何をしてるかって言ったら、人との比較だったりとか、ね、自分を責めるとか、なんかこう自分が前に進みたいのに進めない状況を自分自身で作り上げている。そうだから、それっていうのはやっぱり良くないっていうか、じゃあそれで自分がどうなるか、そのままその状態の自分を、じゃあ1年2年で続けていって、じゃあ何か成長するのかって言ったら、どう思いますか皆さんは。そうだから、自分で自分の本当に可能性を狭めているって思います。そうで、そう受講生はその自分が自分らしくいるっていう、自分がこうパッションと思うことに対して全てになんか力を注いでいて、でもそれを自分で選んでいるし、自分でなんかこう選択、この番屋でありながら、ね、分かんない、そのさ、なんか自分たちもなんかこういろんなステレオタイプみたいなものを持っていると思うんですよね。でもそう、番屋がなんか、その子は番屋がそういう風になんかこう量り売りだったりとか、環境について考えたりとか、なんかそういう地球に優しいことみたいのをできたらいいよねっていう夢を持っているし、だからそれをするために、じゃあ自分が今何をすべきかっていうことで、その自分がね、量り売りの販売をしたりとか、ね、こうコーチングをして、ね、こう自分がこう抱えてきた問題とか悩みとかっていうのを、こう次は次の人にこう与えるっていうか、こう変えていく、サポートをしていくっていうことをしているし、そうで、それをね、なんかこう、じゃあ一つに絞りなさいって言っても、私はなんか本当になんかそれが本当にその人の幸せなのかなって思っちゃうので、だからそれをなんかこうできない思考だとできないと思うんですけど、でもできる思考、できるよう、できるにはっていうのを、質問を自分に問いかけることがすごく大事だなと思ってて、私もそれをしていて、なんかあこれもあるし、これもね、なんか時間がないしとか、これがないからできない、できないだったら本当にできないんだけど、じゃあこれとこれがしたい、じゃあこれとこれをするにはどうしたらいいかなっていうふうに考えて、でそれはもしかしたら、その自分のなんか理想の、最初からね、理想の完璧な状態を全てがクリエイトできないかもしれない。ただそこに行くための一歩は、どっちもなんかこう進められる、じゃあこっちが 30% で、こっちも 30% でもいいかもしれないし、だから自分が、それが自分の体が資本なので、こういうビジネスオーナーとして、なので私本当に休むっていうことをしないと、もう本当にもう疲れてしまうの で、この間もあの、まあ、お店のイベントとかが立て続けにあったりとか、もちろん遊びも全力で遊んでたのであの疲れちゃったんですよね。でも分かってるんですよ、自分が疲れているってことは。だからそこでやっぱりセーブをしないといけないっていうのは分かってて、だからもう本当夜遅くになってしまった時は、 秒で帰ったんですよね。もういろいろ片付けとか終わった後にもうダラダラしない、もう本当にダラダラするのが苦手だから、なんかそう職場で喋ってるとかっていうのが苦手なんで、だからもう終わった、はい帰るみたいな、もう本当にポンポンポンつって帰ったんですけど、そう、でもそれだけ自分の時間を大切にしてるし、自分が何が今必要かっていうのも分かってるし、自分で、うん、どうしていくべきかっていうのが分かっているので、それができる。だけどそれがやっぱり他人軸だったり、こう周りの人を見ての選択だったり、周りの人が言ってるからこうしたとかっていうと、やっぱりこう結果が出なかったりとかした時に、やっぱり自分で責任を持てなかったりとか、こう周りの人のせいにしたりとか、周りの環境のせいにしたりとか、でもう自分がコントロールできないところでなんかこうイライラしてしまったりとかするから、うん、だから、うん、なんだろう、自分でこう決断したり自分で選べるっていうことをできるようになると、本当にこの人生がなんかその人生の豊かさで、私が言う豊かさっていうのはなんかもう本当に自分自身がもう心からハッピーで、自分がこう本当になりたい自分になれている状態っていうのが、私は豊かさだし自分の幸せでハッピーな状態だなって思ってるので、うん、それが今できているので、うん、なんかそれが分かんない、誰完璧って絶対なくて、その完璧って思うのがなんかこう自分の頭でクリエイトしてるものなのか、もちろんその自分が目指す目標だったりとかこうなりたいっていうのはあるけど、じゃあそこに一発でこう合格できるか、でそこに一発でたどり着くかっていったら全然そうじゃないかもしれないんだけど、でも必ずその一歩一歩進んでいけばたどり着けるっていうのは私自身が本当に実感しています。なんかお盆の時に実家に帰ったんですけど、その時にもう何年か前に書いてたなんか自分の夢みたいな、なんかビジョンだったりとかそういうなんか計画みたいなのをが書いてあるスケッチブックがあって見つけて、で、あ、なんかこの頃からそういうふうになんか思ってることとか、なんか自分がやりたいと思ってることっていうのは変わっていないくて、その当時はどうやってやるかなんても分かってなかったし、私が今ここに住んでいるかっていうことも想像してなかったし、だけど何かこうやりたいっていう気持ちはあって、なんかそういう夢とかビジョンとかっていうのは思ってて、でもずっとその自分自身に自信がなかったし、自分がどうなんか、なんだろう、自分に何もないで、お金もなければなんかそういうスキルもないし経験もないし、なんか学歴とかもないしっていう風にないところにばっかり目を向けていたので、だからこうやる方法っていうのが全然分かってなかったんだけど、うん、でもそこから、ね、今こう慣れてるっていうのは、やっぱり自分自身が付き合う人を変えたり、なんか自分自身がなんか使う言葉を変えたりこうしてきたから、こういう風になれたなって思います、うん、で、ね、何個も掛け持ちするっていうこと、ね、自分自身がそれにパッションがあって、これを全部やりたい、でその受講生は、まあ、絵とかもやるんですよ。だからそれ全部がやっぱりその人のアイデンティティだし、そこから何かこう一つだけに絞りなさいとか、ね、それをなんか何か一つにしなさいっていう人もいると思うし、でもじゃあ自分がそれもなんかこう自分が軸であってほしいんですね、その選択を取るにしても。だからそういう人についていきたいのか、ね、一つに絞りなさいっていう人に言う人についていって、もちろんその人がそれで結果が出ているわけだからそれも成功の例だと思うんだけど、じゃあ自分にとっての成功って何かっていうところをまずは自分で、まあ、理解してほしくて、それだけが成功とか、ね、自分の幸せっていうわけじゃないから、だから自分はどうなりたいのかっていうところで、じゃあ自分がこう何個もなんかこうやりたいことを全部実現したいって思ったら、やっぱりそういうことをしている人にの話を聞くべきだし、そうで、その人と、まあ、そういう人たちを自分の周りに置くべきで、それでそこで学んで、もちろん自分自身でもアウトプットしたりとか実行、ね、行動に移していかないと何も結果が変わらないので、そういうふうなことをしていくっていうことで、その私たちもなんかこうすぐに簡単に結果が出るっていうのをすぐ期待しがちなんですけど、でもそれは自分の期待なだけであって、それができないからなんか自分の価値がなんかこう ない、なくなってしまう、ね、3ヶ月で6ヶ月で結果が出なかったから、じゃあ自分はやっぱり向いてないとかそういうわけじゃなくて、そこで諦めるから結局自分に向いてなかったっていう結果が残るだけで、やっぱりそこから継続ができる人、そのね、なんだ、小さな積み重ねをできる人っていうのがやっぱりその成功につながっていくと思うので、そういうふうな、なんかこうできる人になるっていうのも、こう成功する大切なことかなって思います。はい、なので、まあ、今日伝えたかったのことは、そのやっぱり自分自身がこうなりたい姿っていうのをまずはクリアにしておかなければ何もまずは進まない。で、自分自身がでこの何個も掛け持ちしたり自分が好きなことを全部やっていきたいっていうふうに思うのか、それともやっぱり一つに絞っていきたいかっていうところでも、やっぱりこう教え方も違ければこう向かう先も違ければね、こうできることっていうのは違うので、まずは自分自身でやっぱりその決めることですよね。自分がどういうふうになりたい、どういうふうな生活をしていきたいとか、どういうふうな未来を進んでいきたいとかっていうふうに描くかっていうところ、自分でまずは描かないとそこにたどり着かない。その引き寄せの法則とかいろいろあると思うけど、でもその自分の願望とかそういう好きなことね、やりたいことっていうのがなければ結局何も起こらないっていうのは当たり前で、願うっていうか、こうクリアに分かるからこそ自分のなんかこう、なんだろう、窓が開くっていうか、こうなんかこう選択肢も広がったりとかね、こう自分になんか自分の目の前にこうやってチャンスが現れるとかっていう風になるので、だからまずはそれ、自分がまずは自分がどうなりたいのかって分かることで、それでじゃあその自分の話を聞く人っていうのもすごく大切だから、そのね、何個も掛け持ちして OK だよっていう人の話を聞くのか、やっぱもう一個に絞りなさいっていう人の話を聞くかで、やっぱり自分自身がそこをちゃんと自分で分かってなきゃいけない、うん、でその間違った人の話を聞いてるのに、聞いたら違う方向に行く、自分の幸せと別の方向に行ってしまうので、そこも自分で気づかないといけないし、自分でこう決断とかレールを作っていくっていうことをまずすることで、そうだからまずは自分のビジョンを持つで、自分の好きなこと全部はできるんだけど、聞く人、話を聞く人間違いない、うん、でできるからみんなで、そのアイデンティティ崩れちゃうから、自分が好きなことを無視したりとかするとやっぱり自分の幸せホルモンみたいなのがなくなるから、まずは自分がハッピーじゃなくなってしまうので、だからそう、まずは自分がハッピーでいることっていうのがもうすごく大切だから、その自分の好きなことをやり続けるっていうことが大切だから、別にその絞んなくてもいいし、みんながやりたいことはできる、だけどそこで一番必要になってくるのがやっぱりその自分でコントロールしていくってこと、自分の人生をコントロールできる、自分が CEO になるっていうことがまずは必要だから、そこすごく大切ですそうですね、そうだからそのなんか結局人と比べてるんですよ、何をそれにしても、投稿するにしても、ね、一つの投稿をするにしても何か行動に移すにしても、ね、何かこう結果が出た出ないもそうだけど、周りと比べて早い遅いっていうのがあるし、なんかこうそう結果は、ね、早い遅いとか、なんかこの人の投稿がこうだからこうしなきゃいけないとか、なんかこれがいいとか、なんかこうなってるのがすごいとか、なんかそういうのも全部自分のなんかこう人と自分を比べていることだけど、そこをやっぱ自分軸、自分がどうしたいかとか、自分が好きかどうかとか、自分を基準にしたらなんか違うはずなんですよね。だから他人の基準でこう物事を考えてるから、早い遅いなんかすごいすごくないとか、なんかこう自分でそこでやっぱり自分を なんかこうすごくないっていう風にこう下に見ることの方が多いなと思ってて、でそれでやっぱり自分を責めてしまうっていう癖がついていたら、やっぱりその自分が行きたい方向とはまた別の方向に向かってしまうことになるので、やっぱそこを自分でこう持っていってあげれる自分であるっていうことがすごく大切になります。だから自分がこうビジネスをするとかでもそうだけど、まあ、ビジネスをしなかったとしても自分の人生を生きていくっていう上で、そこのマインドとかそういう考え方っていうのはすごく必要になります。ということを今日はお伝えしたかったです、はい、なので好きなこと全部できるし、うん、なんかこう自分を表現すること、ただそれだけ、それだけでパワーが出るし、それが一番なんかエコな生き方だし働き方だし、私はそれが一番好きで 今もこの状態で生きていますっていう感じです。で私のそのプログラムっていうのは本当にあんまり表に出していない状態なんですよね。っていうのも自分自身がこうサポートできる人っていうのは限られているし、自分がサポートしたい人っていうのも限られているので、もしこの本当にこのなんかポッドキャストを聞いてくれたりとか、なんかこうインスタ見て、あこの人だって思ってくれた人がなんかこうだけって言ったらあれかもしれないけど、その人がこう直接 DM いただいて、まあ、本当にそのお話をして、でそこからこうなんだろう、プログラム説明だったりとか、ね、その人が必要だなって思った時にしか話はしません。そうで今は1対1っていう感じで、あの本当になんかその人の悩みだったりとか、その人が行きたい方向になんかフルサポートみたいな感じでやっているので、もし興味がある方がいたらぜひあの私に DM だったりとか、あのいただければ、そう相談に乗りますので、はい、あの気軽にしてください。で、8月かな、8月末か9月頭ぐらいにちょっとなんか別の人とコラボをして、ちょっとイベントなんかも企画、イベントなのかなを企画しているので、あのもし興味がある方がいたらぜひあの私のインスタグラムフォローしていただければと思います。はい、そんな感じでこのポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。何か聞きたいなんかリクエスト話だったりいろいろあったら何でもいいので DM いただければと思います。ということで皆さん聞いてくださってありがとうございます。皆さんの好きなこと本当に絶対に諦めないでほしいです。もうそこにしかもう本当になんか自分好きなこととか得意なこととかにしか、なんか自分のその良くなるパワーっていうか、それが原点だし、それがなんか種だし、それに水をあげて花を咲かせるか咲かせないかっていうのは本当に自分自身、自分次第だから、そこを本当に大切にしてほしいなって思います。では今日も聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。